6月13日ジャパンオープンが終わりました。何でしょうこの虚無感そして僕のデスクの上は仕事で山積みです。終わっちゃいましたねジャパンオープン。
そうですね、来てみればあっという間というか、
本当に今年の全てをこれにかけてたんですよ、
うん、じゃあ今年終わっちゃいましたね。
本当にまだ半年残ってんのにね
どうやって生きようか。
本当にありがとうございました関係者の皆様、本当に
本当素晴らしい、
世界最高がそこにはありました、
うん、
はい、そんな話を今週は熱く語っていこうと思います、
うん、
それでは今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
Tokyo Stylish Sports Radio。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送り出します。
テクツ、
はい、こんにちは。
こんにちは。
さて、
はい、
今回は、ジャパンオープン、
もちろん、
はい、終了後ということで、
はい、
収録しています、
はい、
今回はジャパンオープンの話題を、
はい、
T2 とお届けしたいと思います。
はい
はい、いよいよ終わりましたが、
終わりましたね。
まずは
T2 の、終わっちゃうとあっという間ですね、
どうですか、あの率直な本当にもうコメントというか感想っていうのは。
率直な感想、
うん、
終わっちゃったなって感じですね
夢の舞台が、
はい、
宴がというところで、ね、それだけ、盛大なジャパンオープン、本当にあの私がいろいろこうジャパンあのディスクゴルフをやり始めて、
はい、
いろんな試合を見てビデオを見て、
はい、
ありましたが、これほどの規模かつ盛り上がる大会というのは、
はい
はい、まあ、話はね T2 から何度も何度も聞いてましたが、
はい、
やっぱ直面をした時に別次元だなと。
なんか、
はい、
この世のものとは思えないでしょ。
思えないですね。
あのパーティーとか、
はい、
ああいうのって参加したことないくないですか人生で。
いや本当にもうね、あの
エンターテインメントの境地みたいな感じでしょ、
そうですね、はい、まあ、あの大人の世界の夢の国ですね。
本当にそうなんですけど、はい、あれがジャパンオープンなんですね、うん、あれって多分僕他のスポーツは分かんないんですけど、
はい、
他のスポーツのメジャー競技の国際的な祭典でもあそこまでやるのってないんじゃないですか、もしかして。
あ、なるほどね。
あの、まあ、みんなが同じところに泊まれて、閉園後の遊園地に入り、
はい、
もうショーじゃないですかそこは。
そうですよね、
ショーをずっと連日、
はい、
食べ物も飲み物もあれだけ豪華なものがフリーですよ、
うん、
あれって多分ディスクとかそういうことじゃなくて、あんな世界ってもしかしたらないのかなって。
そうですね、うん、なんか我々はあのもちろんあのサッカーのワールドカップとか、はい、オリンピックの、ね、現地とかっていうので、はい、あの体験したことはないんですけども、はい、でもなんかもう本当にそれを上回るような、
うん、
なんかすごい楽しいというか、
ね、世界最高のイベントですよね、
はい、
はい、
まあ、そんな思いがした、
はい、
今回の今回、まあ、前回もねその 前も、ジャパンオープン、
そうですね、そうい
う大会だという
ジャパンオープン、
はい
はい、
という話でしたが、
はい、
まずは今回そうですね、結果の方からいきますか。
結果、
はい、
いきますか、
はい、
はい、じゃあ TSS メンバー、
はい、
いろいろ皆さんに応援いただいて、
はい、
メッセージなどもたくさんいただきましたありがとうございました、
はい、
メンバーの結果ですが、今回140人強の参加者の中でですね、
うん、はい、
まず杉渕淳一選手が63位、
はい、
これ A プールに残ったんですね。
素晴らしい、
はい、それから佐々木浩一選手が35位、これいい結果だと思いますよ。そして大滝洋平選手が33位、頑張りましたね。 そして私 T2、うん、菊池哲也はですね24位ということで、
素晴らしい、
はい、
ほぼほぼ、世界のトップ選手勢ぞろいですよね。
勢ぞろいですね、
はい、
間違いなく
その中でということは、
はい、
まあ、要は世界で何番目にいるかって言ってしまっても過言ではない。
ちょっと過言だとは思うんですけど
なるほど。
ただそのあながち間違いでもないかなっていうメンバーはかなり揃ってますよね、はい、あの世界選手権並みのメンバーが揃ってるんで、はい、
なるほど、
はい
はい、というような、結果になりました、
はい、
本当に素晴らしい結果だったなと、私は思っているんですが、
はい、
T2 自身は正直なところどうでしょうか。
数字としての順位の数字としての結果っていうのは、
はい、
周りの人が判断してくれればいいかなって思ってます、
はい、
あんまり自分自身、ミスもいっぱいしてきました、うん、いいショットもありました、うん、その中でまあ緊張もしたし、
はい、
その中で出た24位という結果なので、うん、これが現状なんだという捉え方をしてます。
なるほど、
はいはい、だからそれに対して良かったとか悪かったとかいう捉え方は全然してなくて、うん、これからまた世界と戦っていくにあたって自分の置かれた現状っていうのが今ここであるという、
はい、
あの認識をしています、
はいはい、ありがとうございます。ちょっと初心者の方とかで分かりにくいところがあると思うんですけど、
はい、
A プール B プールっていうのは、
はい、
まあ予選の結果を踏まえた上で、上位者が A プールに残るって感じですか。
そうですね、18ホール4人パーティー、
はい、
ということは72人、
はい、
しか回れないんですよ18ホール、うん、
ね、
で今回そのちょっとコースの方に触れちゃうんですけど、
はい、
風神コース、
はい、
雷神コース、うん、2コースに分かれましたよね、
はい、
そこで風神コース、1ラウンド目に回ったパーティーが A プール、
うん、
単純に、レベルの高いグループっていう認識でいいと思います、
はい
はい、が72名、
うん、
その中と、エントリー140数名いたので、
はい、
そこに入れなかった人たちが先に B プールということで72名で分かれます、
はい
はい、
なるほど、そういう感じなんですね、
はい
はい、というような、形で、それで、先ほど TSS メンバーの順位は、
はい、
今教えていただいたんですけども、
はい、
実際のトップ、
はい、
まあ、トップグループ決勝の、
はい、
結果っていうのはどのようなものだったんでしょうか。
ジャパンオープン、
はい、
優勝は、
優勝、
チームプロディージー、
うん、
リッキー・ウィソスキー。
あー、リッキー、
リッキー、
なるほど、
若干21歳、
21歳、
はい、しかも JO の最中に21歳になった
、はい、そうなんですか、
はい、
おめでとうございます。
そして第2位は、
2位は
この人も若いです。この人もチームプロディージー、
うん、
ニコ・ロキャスト。
ニコ、
ツユティがすっかりファンになってしまった
ちょっと手振ってくれたんですよね、はい
2個ですよ、
はい、
そして3位は、
はい、
我らがチームイノーバ、
うん、イノーバ
ポール・マクベス。
来た、ポール・マクベス、世界ジャンプ、
はい、そうですね、
はい、
それから第4位はチームラティテュード64、
うん、
スウェーデンですよ、
はい、
アメリカ人ですけどね、うんうん、デビッド・フェルドバーグ。
フェルドバーグ、なるほど、
はい、
そうそうたるメンバーで、
そうそうたるメンバーですよ、
まあ、そこの順位は誰が勝ってもおかしくない。
もうね、トップ15人ぐらい、その下5位がネイト、
はい、
6位がブリンスター、7位がサイモン、8位がユシー、9位がケン、
うん、
10位がスティーブ・リコ、
はい、
11位がエベリー、
うん、
デビッド・ウィギンス、
うん、
ウィル・シュステリック、
うん、
まあ、そうそうたるメンバーがジャーッと並んでくるんで、うん、
はい、
誰が勝ってもおかしくないですよね、
うんうんうんうん、ですね、
はい、
はい、まあ実際そのような方たちが、1,2,3,4 位と、
なんかそうやって読んでると僕の24位も悪くないなって感じにしてきますよね。
そうですよね、はい、そう思いますね、そうそうたるメンバーが、
ね、
はい、いらっしゃるので、
はい
はい、ということで、ツヨティは決勝の、
はい、
まあ、午前中最終日ですかね、土曜日か、
はい、
ちょっと決勝の前に、現地に着きまして、
はい、
ちょっと雨の降りしきる中だったんですが、
うん、
最後の決勝のホールだけちょっと見させていただきました、
はい
はい、実際の、まあ、
どうでした、世界のトップ、
ですね、率直な感想を言うと、
はい、
F1 を見てるようでした。
あ、うんうん、
はい、なんか半分他人事みたいな、目の前で見てるんですけど、あまりにも普通に飛ばして、 あまりにも普通に入れて、
そうかそうか、
でヘアピンとかも、はいはいはい、あの F1 だとあれゆっくり走ってるようで結構100キロとか80キロぐらい回ってるじゃないですか、全然なんかあれ遅くないみたいな感じで、うんうんうん、でも実はすごいことやってるんだっていう。
そうか、じゃあツヨティが5人目で一緒に回ればよかった
ね、そうしたらねちょっと危険しますけどいやまあ実際もう本当に あまりにもスムーズというかね、もう何、うん、なんとか
な事故がない
んです、はいはいはい、事故がないんです、もうそういうラウンドだったので、はいはい、まあ、そういうイメージでしたね、はいはい、
逆に凄さが分かんなかったりしちゃうんですよ、ね、あまりにすごい
と、その時 T2 に言われたのは逆に予選とかをこのコースの見た方がどんだけすごいかっていうのが分かるって言われて、なるほどなと、はい、ね、もう本当にだってパッドは入るしリカバリーとかね、ちょっと、うん、ちょっと違うとことしたって全然もう普通に投げてるし、
そうなんですよ、
もちろんショットはもうベタピンみたいな
機械みたいですよ ね、
そうですね、う
ん、あれあのコースを回ってて、はい、ずっと数えてたんですけど5を出した人はいないんですよ、
は
ーパー4でティーショットミスっても4で上がってきたりとか、あれ予選で6とか7の人いっぱいいるんですね、実際僕も2番で6出したりしてるんで、はい、あれ2周したのに、うん、1人も5以上を出してないんですよ、すげえなと思ってレベルの高さを感じましたね、
はいはい
はい、
でも今回はですねちょっとあの収穫がありまして、
はい、
その世界のトップ選手をね、はい、回って一緒に T2 があ の解説者として回ってくれたの で、ね、
はい、
ここはこうだ、あ の、まあ、あの方はどうだっていうような、あの次はこう狙うんじゃないかとかね、うんうんうん、このホールはどうだっていう解説付きだったので、まあ、これは非常に勉強になりましたね。
ツヨティはあれですね、
はい、
トバリショウさんになれますね、
あゴルフのでしょ、
はい、プレーはしないんだけど、
まあ、口だけ言うね、
すげえ知識豊富な、
もうねそういう耳は肥えてきちゃって目とね、はい、まあ、それでいいと思ってますから、はい、まあでも本当に、そんな次元の違うところを見せつけられてるというかね、はい、当たり前なんですけど、はい、あのそういう意味では本当に楽しませていただいたっていうのがエンターテイメント
最高ですよ、本当に最高ですよ、
はい、
生で見るのいいですよね、
いいですね、うん、やっぱりあとディスクゴルフってこうなんだっていうのがね、
うんうんうん、
This is ディスクゴルフじゃないですけど、はい、そういうのを見させていただいた、
はい
はい、そんな、機会でした、
世界の最高があそこにありましたよ、
はいはい、ということで、前半はちょっとここで
一
回切りたいと思います、
はい、
はい、ありがとうございます。 TSS Radio、 はい、それでは後半戦スタートです、
はい、
今回 JO、
はい、
結構長期間の大会ですよね、まあ、
そうですね、
はい、その中で、
はい、
T2 が感じた、
はい、
まあ、技術的なこと、
はいはいは
い、いろいろあると思うんですけども、
はい、いろいろありますね、
はい、その点について、まあ、感じたこととか、
はい
はい、ありますでしょうか。
じゃあ技術的な部分でちょっとお話をさせていただきます、
はい、
今回のコースですね、うん、パー61風神コース、はい、パー59雷神コースという2つ、はい、のコースで行われたんですが、
はい、
マップは Facebook や多分ヒーローさんのホームページから見れると思うので、
はい、
ぜひあのコースマップ見ていただきたいんですが、
はい、
世界屈指の難易度を誇るコースです、
はい、
高低差あり、うん、例えば投げ下ろしで右側にゴールが設置されてるとかっていうのは日本だとあまり馴染みがないんですね、
はい、
うん、でそういうコールが多かったので高い技術が要求されることがすごく多かったです、
はい、
ゴルフ場がかなり整備されていたのでスキップが多かったりとか、難易度のことを言えば、私が感じたことがあるのでは USDGC に並ぶ難易度だったのかなっていうふうに、はい
はい、
感じています、
はい、
その中で、日本人、まあ、トップクラスのプレイヤーだと自分でもまあ僕は思ってるんですが、
はい、
と世界のトップと比べた時に何が違ったか、
うん、
言ってしまえば全部違いましたね、
全部、
うん、まず僕が得意としているパットのことからを言うと、
うん、
7、8メートルまでの精度は変わらないですね、うん、どちらも入ります、
はい、
当たり前のように、うん、ただ10メーターから12、3メーターぐらいのレンジを彼らは同じ狙い方で狙ってきますね、 僕はメカニズムが変わっちゃうんですよ。で生徒がガクンと落ちるんですね、はいはいはい、そのレンジになった瞬間に、うん、だけど彼らは同じ狙い方をしてくる、うん、で、もっと言うなら僕がパットと認識してない距離をパットとして投げてくる、
は
ー、僕が寄せればいいやって言って寄せに行ってたものを、うん、狙ってくる、うん、外した 時のリスクっていうのは当然あると思うんですけど、はい、でも逆に言えばそもそもパットと認識してる距離が長いので、
うん、
外した時の距離がある程度長くても大丈夫なんですよね、うん、同じ狙い方でくる、
うん、
でそのことはねもう何度も海外に出てるんで、うん、僕の頭の中では解決されてたことだったんですけど、はい、改めて一緒に回った時に、うん、自分と同じぐらいの順位の人は変わんないんですね、ただ世界のトップは、うん、その距離がすごく長かったですで本当に精度が高かったっていうのを感じました、
ね、うん、はい、
でアプローチに関してはうーんと大きな差は感じませんでした、
うん、
僕のアプローチはまあ世界選手権でもねある程度のところまで行ってるんで、
うん
うん、十分世界で通用するものだということを改めて感じました。と、一番感じたのはやっぱりドライバーですね、
うん、
ポール・マクベスと一緒に回ったんですけど、
はい、
30メーターぐらい置いてかれましたね
30メーター、
はい、
ポール・マクベスってでもあんまり日本人と体格変わんないぐらい、
うん、そんなに変わらないです、うん、ちょっと大きい日本人ぐらいの感じなんですけど、はい、何が違ったっていうのはあの細かいメカニズムが全然分かんなかったんですけど、
はい、
とにかく思いっきり投げてましたね。
思いっきり投げて、
はい、うん、どういうことかというと、はい、思いっきり投げることに慣れてましたね。
ああなるほどね、
はい、
はいはい、
僕らはフルショットをすると格段に精度が下がるんですよ、日本のコースってフルショット必要とされないんで、
はい、
全部コントロールショットでいいので、ということはつまりオーバーなディスクでいいんですね、起こす必要がないので。
なるほど。
で彼らは当たり前にディスクを起こすことをしてきたし、
うん、はい、
起きるディスクを思い切り投げれる技術がある、
うん、ははは
これもでも毎回感じるんですよね、うん、これをやろうと思って、はい、で日本に帰ってきて毎回練習するんですけど、結局日本のコースで必要とされないので、コースが人を作るじゃないんですけど、
う
ん、その技術の差っていうのが、うん、もう明確に感じました、ね、
なるほど
ね、それで飛ばすことの技術、飛ばすことを思い切り投げることに対する慣れ、
うん、
その辺の違いをね、
うん、
痛切に感じました、
ね、なるほどね、
はい、
なんかあの環境の違いと言ってしまえばそれまでなんですけども、はい、やっぱり明確にその違いが出ちゃう、
出てます、あの僕らはコースになれるのに、
うん、
ちょっとあまりに時間が必要でしたね。例えば僕今回結構スターライトターンとか、ブリザード刀とか、
はい、
投げたんですよ、
はい、
メインで、
日
本だと一度も投げたことのないディスクなんですね、
はい、
右にアンダーなので、
はい、
不安定なので、だけど今回それをメインで使ってた、日本で投げたことのないディスク、
はい、
そこのコースに慣れるまでにこちらは時間が必要だったっていう時点で、やっぱり世界のトップとの差っていうのはとても大きなものだと、想像以上に大きなものだと感じましたね。
今回外人の選手の方々、
はい、
海外ではヘビーのディスクを使ってて、
はい、
今回ジャパンオープン、
はい、
150オープン
っ
ていうことで、はい、海外の選手は海外の選手で150オープン慣れてなかったっていうところはあったんですか？
トップの人たちはですね、
はい、
かなり投げ込んできてましたね。
あ、そうなんですか。で
しかも、優勝したリッキーとか、ニコとか、うん、プロディジーの選手は、
はい、
ほとんどイノーバのディスク投げてましたね。
そうですね、
はあ、あれはどういう契約なんだか僕も分かんないんで分かんないんですけど、はい、ほとんどイノーバのディスク投げてましたね、うん、
はい、
はあ、なるほど。あと1点、
はい、
十数年ディスクをやってきてですね、
はい、
最近の若い選手、うん、今回勝った選手たち、
はい、
上位の選手みんなそうなんですけど、
はい、
こぞってサイドがうまい。ケンクライも前世でケンが9連覇した頃っていうのは ほとんどサイドアームをするプレイヤーはいなかったんですよ、はい、剣がサイド投げてるのとか見たことないし、それが大体我々世代、
はい、
僕と年齢の近い例えばフェルドバーグとかエベリーとかネイトとかあの辺の世代、はい、我々世代になってくると約半分ぐらいの選手がサイドを試合中に使うような、フェルドバーグとか投げないんで、エベリーとか上手なんですけど、
はい
はい、サイドが上手い選手がいっぱい出てきたなという感じだったのが、今回のリッキーだとかポール・マクベスだとかその上に入った若い選手、20代20歳そこそこの選手は全員サイドは当たり前の技術として持ってます、
うん、なるほど、もう世界標準装備
ですね、もう標準装備ですね、はい、それは多分若い頃から本当に子供の頃からディスコをやってて、
はい、
すごいコースでが当たり前にあって、うん、勝手に身につけてきたもんだと思うんですけど、うん、
はい、
もうだからそういうレベルに世界は来てますね。
なるほど、
はい
はい、
レベル高いっすよ、
はい、
うん、
ね、今後世界のディスクゴルフ界っていうのもね、
はい、
なんかまた変わっていくんでしょうかね、なんかあの若い先生はもちろんガーッと今伸びてきてますけどもね、うんうんうん、
変わってくると思います、はい、
これからがまた楽しみな、
はい、
世界の展開というか、
そうですよ、は
い、でその中で日本の、ね、ディスクゴルフ界も
そうなんです、
どう動いていくかというかどう、ね、していくかっていうのも本当に世界を見たら余計思っていくなという、
実はですね、
はい、
そこについて一番喋りたいんです。
お、なるほど、じゃあ喋っちゃいますか。
いや、これはですね、ラジオお聞きの皆さん、
はい、
来週は、
はい、
いよいよ、
いよいよ
TSS レディオ、
うん、
100回目の、
そういえばそうでした
放送になるんです。
あ、100回もついちゃったんですね。
100回って1年え何週
何週でしたっけね、36週じゃなくて
50週ぐらいのもんでしょ、
はい、
ねえ2年以上やってるってことでしょ、
はい、
すごいですね。
結構
その JO の時もいろんな方にラジオ聞いてますって言っていただいて
そうですね、
ちょっとなんかね、
は
い、鼻高々ですよ、やっぱ何か続けるって大事だなって
そうですね
思いました。
はい、
はい、ということで、はい、その来週は、うん、僕がジャパンオープンに出て感じた、
はい、
技術とかそういうことじゃないんです、
うん、
このディスクゴルフ、日本のディスクゴルフちょっと頑張ろうよっていう話がしたい。
なるほど、 JO に出てみてますます
本当に感じたんです、
はい、
すんごいいろんなことを感じて帰ってきて、
うん、
まあ、今回プレーのこと話しましたけど、
はい、
プレーは一部ですね。
なるほど、
はい、
じゃあ次回は T2 の思っているものを全部吐き出して100回に
もう
デーッと
100回は今回は T2 が吐く
吐くじゃっていう100回記念T2 が吐くっていうタイトルでお送りしたいと思います、はい、
はい、
というようなことで今回JO、終了後の、ラジオ放送だったんですが、
はい、
今回一部だと。
一部ですね、本当に動く一部です、
はい、多分ねこの後 JO 特集はね2回3回と続くような気がしてならないですが、
あとはあれですね、100回を機にラジオも、
はい、
今僕は勝手に思ってるんですけど、いろんな人に参加してもらいたい、
うん、あ、いいですね、
はい
はい、
今ね何人かね、
うん、
ゲスト候補がいるんですよ、
およよ
この人に出てほしいなっていう、
お声がかかるかもしれませんね、
あなたですよあなた、
はい、ぜひ、ね、TSS レディオに今
ピンときたでしょ、あなたですよ
何じゃぶっ殺送ってんですか、はい、ということで、またね100回をめどにまた、
そうですよ、リスナーがなんと500人を超えた、
はい、本当ですか
みたいじゃないですか
ダウンロード数でしか分かんないんですけどね、はい、アクセス数か、はい、
本当にありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、ということで、今回は、先日行われた2014年ジャパンオープンについてお送りいたしました。
はい、
はい、じゃあまた、次回も、まあ、ここ指名じゃないんですけど、
まあ、直接ジャパンオープンの話は次回はしないんですけど、
あ、そうですね、
まあ、でも本当にちょっと思いの丈を語らせてください。
わかりました、
はい
はい、では本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
事務局長のリスクなんちゃら。
このコーナーは東京スタイリッシュスポーツ事務局長の飯村隆が最近気になるディスクの話題をお送りいたします。
こんにちは。
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 はい、
さあ事務局長、
はいはい、
今回はどんな話題で。
今回ですね、久しぶりに、うん、企画もの。
企画もの、
はい、提案
なんか企画ものっていうと、まあ、はい、お願いします。
あの今までで言うとほら街角でね、
あ
ディスクを投げて何台かいけるかとか、
あ久しぶりに提案するんです。
ちょっとそんなこと言うと、
久しぶりにって言ってたから、そんなことあったっけな、企画ものなんて
そんなこと言うとなんか軽く思われちゃうかもしれないけど、
でもゴルフ、
あれは遊びだけど、今回は真剣勝負の企画もの。
真剣勝負、はい、
はい、考えましたよ、
はい、
でもほらディスクゴルフってね、うん、世界選手権とか、はい、いろんなカテゴリーがあるじゃないですか、はい、プロの部、アマの部ね、はい、あとはオープンとか、
うんうんうん、
あのマスターとかね、はい、グラマスとか、ね、うん、今回ねちょっと視点を変えて、うん、こういうのどうかな、うん、世界ウェッジ選手権ウェッジしか使っちゃいけないあれ白けてるこれだったら俺ね結構いける自信あるんだよ、
ね、すごい生き生きしてますね、なんか、ね、
でこの間そのさ、ちょっとね、
はい、
提案を、これが新提案ですか、
そうそうそう
そうだ、僕が聞いても知ってわかるんだよって僕が聞いても教えてくれなかった、
うん、そうそうそうそう、もうすごい発表でしょ、
言ってた言ってた、
世界ウェッジ選手権、世界ウェッジ選手権、
うん、で僕もね、いいねいいね、
そうで乗ってね、それじゃあなんて言ったと思う、もう予想つくでしょ、じゃあ
世界ダート選手権
そしたらね、調子に乗ってね、世界アンハイ選手権とかね、どんな美しいアンハイを投げたかとかね、
そうそうそう、
ほらディスタンスとかじゃなくて、
それはスコアで競わないんですか、
スコアで競わないんです、飛型点
出た、またそっちそっちかいや私スコアでやるのかと思った、ウェッジはウェッジのこう18ホールとかさ、
あもちろんそうだよ、うん、世界ウェッジ選手権は
そっちなんだ、
そうもちろんスコ
ア、アンハイ選手権はじゃ あれなん
だ、アンハイ選手権はね、
飛型点で、
飛型点で、うん、でウェッジを使ってもう1ホールから18ホールまでね、
そのうちさ、そうしたらあのウェッジを使ったのけん玉のなんかさ世界選手権みたいにこうなんか変な技とか出て
る、そんなチャラチャラした
タイプ、それはフリースタイルになっちゃう、
あフリースタイルでそういうのをやるんですか、
そう、
な
るほど、もうガチ勝負だな、
して、うん、
そうするとほら俺のねディスク、ね、
全然
全然乗ってきてないよね勝てる自信がないから、
いやそっち
そっちか
そうそう、
じゃあやりますか、まず TSS ウェッジ選手権、
うん、やりましょうよ、
あなるほど、
そうするとあれだよ、あの俺のウェッジがね今まであのいじめてきたじゃないや、育ててきた、
すごい見なかった、
そうウェッジがもう、ま、この場面ではこうとかさ、
あなるほど、
ある
えじゃあマイウェッジでやんなきゃいけない
ってこと、もちろんです、
僕持ってない
ですしょうがない、1枚購入していただいて飯村家から
飯村
エントリーするためにウェッジを購入しないと
エントリーがもうウェッジだ、エントリーしたらさ、あのウェッジが来るってどうですか、あのエントリーキット
で、エントリーキットで、
ね、それ面白いそれ面白いね、
私何人のエントリーがあるか、
いやいやいやいや、
ね、じゃあぜひ、ね、白子あたりでぜひ一回ねプレ大会して、
この間大会にね清里出たじゃないですか、
うん、
強敵が、うん、たくさんディスクを使いたがるんですよ最近の強敵は1枚だけ俺のディスク、俺のバッグの中で使わなかったディスクがあるって言って、うん、それもしかしてって言ったら、そうウェッジでって
そういっぱいディスク入れたのに、その大会の18ホールプラス9ホールで使わなかったのはウェッジだけだった、
もう絶対そのウェッジもねこの選手権に出たかったから
ここで使って
くれる、そうそう、強さで出なかったからねなるほど、はい、ということで今回はウェッジ選手権の話題、はい、世界選手権ですかね、はい、話題でお送りいたします。
少なくとも話は盛り上がったでしょ
もう実は呆れ顔です、
はい、
はい、ということで今回はそんなテーマでお送りしました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
TSS Radio、
はい、ここでお知らせがあります、
はい、
今回さっきも言いましたけど100回らしいじゃないですか TSS Radio、
100回ですよ
ね、なんかあのこの50回でなんかちょろっとありましたけど、
僕最近ずっとバックナンバーを聞いてるんですけど、
あそんな細かいことされてるんですね、
はい、皆さんもぜひバックナンバー聞いてください、面白いですよ、
はい、でなんかあるらしいじゃないですか、
そうなんです、
はい、
50回記念の時にもやりましたが、うん、プレゼント企画、
おっそっぱら、
なんと今もうこの手元に、
うん、
プレゼントがあります
あるじゃないですか、
あるじゃないですか、
はい、
今ここにじゃあ僕が、記念ディスクにね、
はい、あなるほど、
ちょっとこのキュッキュッっていうの
は、はい、サインを
サインしちゃいました、
はい、何ですかこのプレゼントは、
なんとですね、
はい、
今回のプレゼントは、
楽しみですね。
さてこの応募方法、つよてぃお願いします。
はい、応募方法ですが、東京スタイリッシュスポーツの、Facebook ページまたはシーサーブログの方に、コメント、を書いていただければと。
番組の感想を添えて。
そうですね、はいはい、なんですが、あと一つ iTunes の、コメント欄もございます。
そう、この前あの、JO の時にコメントの仕方がわからないという質問をされたんですけど、はい、その辺なんか細かく、
はい、
どうすればいいんでしょうか。
そうですね、Facebook の方でしたら東京スタイリッシュスポーツ、のどこかに書き込んでいただければ。
Facebook ページでいいんですね。
Facebook ページですね、はい、はい、書き込んでいただければ、はい、メンバーの方がそれを拾って、
そのラジオの回にしてもらえれば。
ああ、そうですね、その方が一番分かりやすいですね、はい、で、先ほどシーサーブログと言いましたが、
はい、
このフェイス、すいません、 東京スタイリッシュスポーツレディオを配信しているブログがあります、
はい、
それはどうやって検索するかというと、はい、英語で東京、スペーススタイリッシュスペース、スポーツスペースレディオと入れていただければ、はい、東京スタイリッシュスポーツレディオのブログの方にアクセスできますので、うんうん、そちらもあの、最新回でもクリックしていただければ、うん、下にスクロールしていくとコメントを書くという欄がありますので、
はい
はい、そちらをクリックして、お名前とかね、はい、内容とか書いていただくことができますので、うん、そのようにして、プレゼントが欲しい、なんとかコメントをいただければ、
あと番組の感想をね、
あ、そうですね、
一緒にいただけると、
はい、はい、ということで、抽選でこれ何名様ですかね。
これ1枚しかないじゃん。
すいませんね、1名様に、
はい、
東京スタイリッシュスポーツ1枚って言ったら分かりましたね。
いろいろいろいろだったのが、
はい、
はい、
ということで東京スタイリッシュスポーツレディオ、T2 サイン入りの、ピロリロロロを、プレゼントしたいと思います。はい、
JO の記念ディスクを、
そうですね、言っちゃいましたけど、はい、ということで
これ締め切りは6月中ぐらいでいいんですか。
そうですね、はい、6月いっぱいにしましょうか、
はい、
はい、ということで、締め切りさせていただいて、
はい、
厳正な抽選の結果、
はい、
発表させていただきます、はい、はい、ということでどしどしご応募ください、
はい、はい、
待ってます。
コメントもください。
TSS Radio、 今回のテーマは2014年ジャパンオープンについてお送りいたしました。
ずっと待っていた、
うん、
4年間待ち続けていた、
うん、
待ち焦がれていた、
うん、
のに、
うん、のに
あなたは去っていってしまった。
なるほど、切ないですね。
本当に一瞬でしたね、
はい、もう恋みたいなもんですね、パッとこう打ち上がるね、
打ち上げ花火ですよ本当に。
ね、でも
ああ最高でした、
はい、
もうでもね本当にいろんなものをもらってきたんで、
うん、
物じゃないですよ、
ああ
本当にいろんなものをもらってきたんで、
はい、
僕がもう次はもう本当返していく番かなっていうふうに思ってます、
うん、はい、私はね何よりも、まあ、私がもらったわけじゃないですが、
はい、
あのパーティー会場で、うん、あの有名選手が、うん、一流選手が、うん、その辺にいて、
うん、
サインをもらって、
うん、
握手をして、
うん、
夢のような、
うん、
何ですかあれ、
夢ですよ。
夢だったんですね、はい、もう一晩あげたら
I have a dream。
それはキング牧師でしたっけ。ちょっとよく分かりませんが、はい、本当でもね、次2年後、ジャパンオープン
あるのかな、
ないのかな、
分かんないですけどね、
はい、またでもちょっと夢の舞台、
うん、
絶対見たいなと、
ね、
はい、思いました。はい、ぜひ、今回行けなかった人は次回ね、あるんだったら
本当ですよ、
うん、
本当に
絶対行った方がいいと思います、うん、はい、というような感想で、
はい、
はい、それでは、来週は T2 が吐くというタイトルで、
はい、
お送りしたいと思います、
はい、
100回、次回は100回です、
はい、
東京スタイリッシュスポーツレディオ、お届けしたのは
代表の菊池哲也と
広報の高橋剛でした。
それではまた来週、
さようなら。